初代教会の指導者にして伝道者である使徒パウロは、今第二次伝道旅行の途上にあります。現在のトルコをめぐり、そしてエーゲ海を渡ってヨーロッパへとその歩みを進めました。最初はマケドニアという地域で福音を述べ伝え、そこで多くの信仰者が誕生すると同時に、実は同胞ユダヤ人から激しい憎しみ、弾圧を受けていきました。そして今やついに学問の都、哲学の聖地と言われるアテネにまで至った。アテネでパウロはやれるだけのことをやって、次なる目的地コリントへと向かいます。コリントという都市は、当時はローマ帝国の属州であるアカイア州と言われた地域の首都でありました。古くは紀元前146年にこのコリントはローマ帝国軍によって一度は完全に滅ぼされました。しかしそれから100年後、紀元前44年にユリウス・カエサルによってこの町コリントは再建されたのであります。そしてローマの植民都市として大繁栄を遂げました。以前マケドニアのフィリピという町での話をしたときに、フィリピという町もローマの植民都市であったと申しました。同じなんです。ローマ帝国がある意味では意図的に、意識的に、計画的に作った町、しかもその植民都市はローマ帝国の軍人として働いた、そして引退した退役軍人とその家族をその町に植民させていく、住まわせていく。でその町はローマの法律、ローマの慣習、ありとあらゆる点でいわばご本家であるローマをそのまま移し込むようにして町づくりがなされた。フィリピという町がまさにそうであったんです。で今日のこのコリントも同じなんですけれども、フィリピほどローマの法律や様々なものがそのまんま適用されているのではありませんでした。東はエーゲ海、西はアドリア海、二つのこの海がもう際までこう湾になって近づいてきていて、その間をまるで細い陸の橋のように、陸橋ですね、陸の橋のようにこう本当にくびれた小さなこの渡り廊下のようなと言った方がいいでしょうか、そういう地域なんです。南にはこのペレオソセノス半島というこの少しこの小さな凸凹がいっぱいある半島があり、エーゲ海からアドリア海に行くときにそこを迂回していくと300キロも回り込まねばならないわけです。しかしこのコリントでほんの、そうですね、数キロあるかないかですね、ほんの少しなんです。本当に一度だけ行きましたので、私の実感としてわかるんですが、本当にすぐなんです。ですからエーゲ海で船で来た荷がですね、そこで港から陸揚げされ、ほんのちょっと荷車で向こうの港まで、つまりアドリア海の港まで 行ってそこで新しい次の船に積み込めば、もうすぐにイタリア半島に物資を運ぶことができる。逆もそうです。つまり東西交易をしていくときに、ペロソセ、その半島をぐるりと巡るよりも、いわばショートカットできるわけです。そういう意味でこのコリントというのは極めてこの貿易上重要な要衝でもありました。そして大変に経済的にも栄えておりまして、当時のギリシャ世界のいわば商業の中心地となっておりました。丘の上にはギリシャの女神アフロディーテを祀る立派な神殿があったそうです。私たち中学校の頃、美術で古代史を学ぶときに、あの古代の地中海世界の神殿などを支える石柱、石の柱ですね、その石柱の中でコリント式と言われるものがあって、それはちょうどこの柱の頭の頭のところに美しい装飾がこう施されているものでありました。昔の美術の試験でこう ABC でやって、どれがコリント式でしょうかみたいな、そんな問題が出たのを懐かしく思い出しますけれどもね。ある意味では文化的にも美術的芸術的にも当時の中でも大変栄えていたわけです。アフロディーテという女神を祀るその神殿には、実は1000人の神殿娼婦と男娼がいたとも言われており、その丘の下にある町は世界各地からの産物が集まって盛んに商売もされていた。都市整備と言われるものも当時の世界としては最先端を行っておりました。いわゆる公衆トイレというのがありまして、水洗式なんです。ただ水洗といっても、今の私どものようにガシャっていってジャーッと流れたり、ボタンを押してジャーッと流れるような水洗ではなくて、常にサラサラと水が流れている水洗です。つまり山の方から水を引いてきて、おトイレのところに水が常に流れていて、そこで用を足したら全部水とともに行き、下流の方のやばこの貯水槽というか、そのためのところで一回たまり、浄化槽みたいなもんですね、今でいう。でそれを何段か繰り返して海に最後はこう流れていくと。ですから汚いものがそのまま海に流れ着くというのではなくて、ちゃんとそういう浄化システムはあったんです。で2000年前ですよ、2000年前でそういう水洗おトイレが町で公衆のものとして完備されている、見事なものです。町の広場ではいわば競技場のように短距離走ができるようなこの通りがあって、そこにはあの短距離選手がこう足をかける、今ですとちゃんとそういう道具がありますけれどもね、足をかけるようにくぼみが石に掘ってあるんです。そしてそこに足をかけて、よーいどんでダーッと走っていく、そういうものまで今でも遺跡の中にちゃんと残っているんです。コリントという町は本当にそういう意味では見事に栄えた町であったと同時に、残念ですけども道徳的倫理的な大敗が進んでおりました。その不道徳さはローマや世界の当時の地中海世界で、ああコリント風だねとか、コリントするなんていう言い方をするときには、みだらな生活をそれは指すことわざとして使われていた。それほどまでに当時のコリント世界、地中海世界ではですね、コリントのこの不道徳さというものが別な意味で知れ渡っていた。パウロは この繁栄の極みにあるコリントという都市にやってきて、キリストの福音を伝えようとしたわけであります。このコリントに関しまして、使徒パウロは、聖書に残っているだけで二つの手紙が残されており、実はその他にも何通か手紙を書いているようなんです。残ってませんけど。また、今回ばかりでなく、複数回コリントを訪れていることがどうも考えられるのです。それほどまでに、使徒パウロにとって、ここコリントは、大変重要な伝道の地であったと言えます。前回アテネで、初めて異邦人への直接的な伝道ということにチャレンジいたしましたが、まあ、結果としては成功と言えるものではなかった。しかし、福音の持っている本質からして、それは決して失望するようなことではなかったと言えるでしょう。しかしです。アテネを後にして、初めてパウロがコリントを訪れたとき、彼は衰弱し、恐れと不安でいっぱいであった。第一コリントの手紙の最初のところに、彼はまるでこう告白するようにそう書いてあるんです。自分は衰弱して、そして恐れと不安にとらわれていたと。失望落胆していたとアテネでのことは書かれてはおりませんけれども、アテネで彼なりに懸命に福音を語ったけれども、願うような応答が得られなかったのも事実。アテネ以前のマケドニア地方でのいくつかの弾圧もあって、しかも、スケさん、カクさんではありませんけれども、自分の片腕となる、シラスとテモテという二人のこの仲間がですね、まだマケドニアに残っているわけで、彼らが来るのを待っているわけです。そういう意味では、ちょっと心細さもあったでしょう。パウロがですね、私たちはこう手紙を読むとすごく強い人に見えますけども、彼は衰弱し、不安と恐れで囚われていていっぱいであった。何かそういう弱っている状況があったっていうんです。意気揚々としてコリントに乗り込んでいったのではなかったのであります。そんなパウロは、ローマから逃れてきたアクラとプリスキラという夫妻と出会うのです。彼らと出会って、パウロは彼らを訪ねたとあります。おそらく街道に行って話を聞いたら、いや、あんたと同じ、ナザレのイエスというのを信じている人たちがローマから来てるよって多分話を聞いたんだと思うんです。どなたですか？いや、アキラさんとクリスピラさんですよ。どちらですか？いや、あの町のあそこのところに今とりあえず住んでいらっしゃいます。わかりました。多分パウロはですね、それを聞いて、このアクラとプリスキラ夫妻を訪ねていくわけです。この夫妻はすでにローマでキリスト信仰に入れられていたようでありまして、時の皇帝クラウディウスの勅令によってユダヤ人ローマ追放の命令のためにここコリントに来ていたとあります。聖書って2000年前のものですから、あまりにも古いので、しかもですね、いろんな人の手を返してますから、 これは後の人がこう付け足しでくっつけた作り話じゃないかなんていう聖書学者たちがたくさんいるんですけれども、ただし今日のところで出てくるクラウディウス帝というのはもう歴史の中ではっきりと記録されている、そういうローマの皇帝であります。クラウディウス帝の勅令、これはですね、このスエトニウスという当時の歴史家がおりまして、こう歴代の皇帝列伝、皇帝についてのこの記録を残しているんです。すごいですね、2000年前のがちゃんと残っているんです。これは驚くべきことですよ。で、その皇帝列伝の中のこのクラウディウス帝についての記述の中でこうあるんです。このキリストと言われるものをめぐって、このローマで騒ぎを起こすこのユダヤ人たちをローマから退去させることとしたと言うんです。今日のところでクラウディウス帝の命令によりっていうのはどうもそのことなんです。ということはですよ、もうパウロが今コリントにいる時点ですでにあのアドリア海の彼方、ね、イタリア半島の真ん中辺にあるローマ、当時の地中海世界、オリエント世界の中心である、世界の中心であるローマにすでにキリストの福音が伝えられていたということです。そしてアクラとプリスキラはその福音を聞いて信じた人たちであった、ローマで信じた人たちであったと言えるでしょう。残念ながら聖書にはこのローマに誰が福音を伝えて、ローマでどうやって教会ができたり信者が与えられていったかということについては記録が残されておりません。しかし今日のところから明らかなのは、ローマから追い出されたキリスト者たちがいて、ということは裏を返せばすでにローマにでキリスト者になった者たちがいた、その中のアクラとプリスキラ夫妻がここコリントまでいわば、避難してきた、そういう事態なわけであります。パウロはこの繁栄と不道徳で世界に有名になっているコリントで福音を伝えようとしていたときに、しかもこれまでのことで衰弱し精神的にも弱ってしまっているときに、このアクラとプリスキラ夫妻という同心の友との出会いは、もう言葉にしようのない大きな励ましと喜びをそこに得たでありましょう。私たちもそうじゃありませんか。知らないところに行き、違う文化とか自分と同じ信仰を持ってない人たちのような中に入っていく中で、そこにですね、同じ信仰に立って話が通じる、イエス様のことが話せる、神様のことが話して一緒に喜び合える、祈り合えるという、そういう人たちに出会えた時の喜びっていうのはやっぱり大きいと思うんです。海外に行った人たちなんかはそうじゃありませんか。まあ、もちろんキリスト教世界であったとしても、日本語で聖書の話ができ一緒に祈ることができたりした時の喜びがきっとあると思いますよ。まあ、もちろんその国々の言葉での礼拝に参加する中で、それでもたとえその言葉が十分に理解できなくてもアーメンって言えるでしょうし、一緒に十字架を仰ぎながら聖餐に預かる時に 生産式の式文の言葉が分からなくても、多分司祭者がパンをかざし、ブドウ酒をかざしていくときに、あ、これはキリストの体であると言われているんだな、あ、これはキリストの血であると言われているんだな、というのを十分に察し分かりながらですね、本当に、あ、言葉が仮に通じなくても、同じものを同じ恵みを受けているんだ、という、その喜びをですね、感じることがきっとできるのではないかと私は思うんです。パウロにとって、この極めてある意味では不道徳で有名で、経済的には大繁栄をしているコリントの中で、ユダヤ人の街道にいて話すんだけども、そこですぐに受け入れてもらえるとは全く限らない中で、先んじて信仰を共にする人たちがそこにいた。彼らと話ができる。祈れる。もうこれはですね、この衰弱して器用になっていたパウロにとっては、本当に神様から与えられるプレゼントのような励まし、恵みであったと言ってよいと思うんです。そして、パウロはまずこのコリント伝道の最初は、このアクラとプリスキラ夫妻のところに住まわせてもらうことにしてスタートします。アクラとプリスキラも言うなれば難民のようなものでありまして、もともとのコリントの住民ではないわけであります。しかし、コリント伝道のために、主が備えてくださった出会いとして、喜び、まあ、そこに厄介になることとしたと言えるでありましょう。そして、仕事も、天幕作りという同業者であったそうです。天幕というのは、いわばテントですね。テントです。ただテントって言っても今のように河川なんかではもちろんありません。まあ今のテントはすごいですね。本当に軽くて、もうパタパタッとあっという間に見事にね、開きますし、丈夫ですし、破れませんけども。昔のテントは、主にこの比較、革を、で作るわけです。丈夫さで言うとやっぱ革に勝るものはないんですね。それをこう縫いながらこうテントの形にしていく。ただですね、そんなテントがしょっちゅう売れるほどのそういう生活をしているわけではありませんので、テント以外にいわゆる比較革製品ですね、革をこう加工していろんな小物を作ったり、あるいは革で椅子を作ったり、この椅子のこの、はい、ね、革で椅子を覆って作ったり、そういう革製品の加工技術でもあったとも言われます。ですから、このアクラとプリスキラ夫妻とともにですね、この革の加工という仕事を一緒にしながら、土曜日になれば安息日ですから、シナゴーグと言われる街道に行って、そこに集まっている人たちにイエス・キリストのことを証しする。使徒パウロは、本来の彼の伝道のやり方、つまりシナゴーグと呼ばれる街道で、旧約聖書のベースを持っているユダヤ人と、それから聖書の神を求めて集まってきていて、すでに聖書の話をある程度聞いているユダヤ人を相手に福音を伝えたわけです。今日のところでいつものように論じたと言われていると同時に、今日のところでは特に説得した、説得に努めたとも言われています。説得する。ある意味では、まだ納得していない人に、同意できていない人に、一生懸命話をして納得してもらおうとするときに説得するわけです。ある意見とかメッセージを説得しようとするときには、論理的に、これこれこうだから、あれがああなってこうなって、だからこうなんだよ、と、 説明をする。そうやって相手に納得してもらおうとするのが説得であります。論理的というのは、言うなれば筋を通すということになる。私たち宗教的な世界というのは、しばしばこの神秘体験とか神秘的なという言い方をして、直感的、感覚的な、そしてある時にはこう情緒的なものに訴えて、この論理の筋をすっ飛ばして、都合の良い結論だけをこう教え込んでいこうとする嫌いがある。それは人間の心理をこううまく使っているとも言えるでありましょう。もちろんみんながみんなとは言えませんけれども、実は人はですね、論理をこうコツコツと積み重ねて、その筋をきちんと通してある結論に時間をかけて到達するよりも、めんどくさい論理を飛び越して分かりやすい結論に、あるいは自分が望む結論に飛びつきたがる弱さを持っていると思うのです。そしてもっと簡単に白黒決着がつく方を好むんです。論理とか理屈というものを根気強くつなげていくのが面倒くさくなり、直感的に結論が気に入るかどうかが問題になってしまう。ですから説得に努めるというのは、主イエス・キリストの福音、ナザレのイエスと言われたあの神の御子主イエスが誠の救い主キリストなんだ、復活し死に勝利し常しえの命を与えて我々を天国に入れてくれるお方なんだという、その結論にまで至るにはですね、根気強く一つ一つ丁寧に論理を重ねていくようにして話をしていかなきゃいけない。話す方も聞く方も忍耐強く聞き考えなくてはならないのです。毎週日曜日の礼拝の説教を皆さんこうやって聞いてくださっている。私たち神学校で説教学というものをお勉強しますし、説教の研修も何度もします。そういう中で一昔前の偉い先生たちの説教って平気で1時間してます。下手したら1時間半ぐらいしてる先生もいるぐらい、もう聖書公開講義ですね。もう大学の100分授業みたいな感じです。ですから、昔の人たちはそれこそノート取るようにして説教を聞いてたみたいですね。本当に講義を聞くみたいにして。ですから一節ずつこう、これはこういう意味でこうなって、ですからこれがこういうふうになって、ここの意味はあの聖書のここがこうなり、あれがこうなってこうなってこうなってこうなる。これを今私ホームページ見ていただくと、最近の説教ちょっと長くなってしまって先週7分でしたけれども、なんとか30分以内に収めたいと思ってはいるんですが、どうしても長くなってしまう。長くなればなるほど、その論理、このロジックと言いますね、それをあれがああなったからこうなり、 B がこうなって C になって結論になるっていう、この流れがすっきりしてればいいんですけど、ついついいろんなことを調べるとですね、あれも入れたくなる、これも入れたくなる、まるで論文のようですよね。どんどん付け足していきたくなってしまうわけです。で、長くなって後で頭を抱えることになる。ですから説教は、長ければいいってもんでもないし、短ければいいってもんでもない、 論理をすっ飛ばして情緒に訴え直感的に結論だけみんなに植え付けるような説教でも私は良くないと思っている。そうではなくて、ある意味ではシンプルにきちんと論理が筋道だっていき、結論にちゃんと着地できる。それが理想です。人間が聞く集中力は20分が限界だって言われてますから、30分になったらちょっともうする、危ない。でも、皆さんは、その聞く力、それを養われてきていると思います。でも、初めての人たちはなかなかそうはいきません。ですから、短くてもいいから、2回目、3回目、4回目と繰り返しながらそのロジック、論理をこう重ねて、ほら、前回話したでしょ？ね？あれがここにこうつながるんですよ。だからこれがここにこういって、あの十字架へと、というふうにこうちゃんとつなげていくわけです。パウロは一生懸命説得した。シナゴーグと呼ばれる街道で、旧約聖書のベースを持っているユダヤ人と、聖書の神を求めて集まってきている、すでに聖書の話を聞いているギリシャ人を相手に、福音を伝えた。改めて、パウロがそこで、丁寧に、忍耐強く、語った。多分聞く方も、シナゴグにいる人たちですから、それなりにそれを聞くだけの訓練を受けていたのではないかと思います。改めてパウロが説得したと言われているのは、いわば論理的に福音を伝えたと言えるでありましょう。それは理屈で相手を説き伏せて信仰に入れようとするのではありません。理詰めで相手の理屈を屈服させるようにして納得させようとするのでもありません。そうではなくて、語るべき内容をきちんと論理だって筋を通して語り抜いた上で、そこに聖霊が働かれるのを信じて委ねていく技だと言った方が良いでありましょう。福音というものを変に相手の情に訴えたり、相手の負い目や心の痛手にこう付け入るようにして、理屈や論理抜きに受け入れさせようとするのでは断じてない。そういう意味で、パウロから脈々と受け継いできている伝道の基本スタンスは、福音はどんなに面倒くさがられても、簡単に白黒を単純化させずに根気強く筋を通して論証していくのです。そこには忍耐強さがいります。手っ取り早く分かりたいというのは、残念でありますけれども、福音の奥義に奥義に触れることは多分できないでありましょう。もちろん人に信仰をお与えになるのは我々の説得力にあるのではなくて、ひたすら主の御心によるのでありますから、あるいはパウロがそうであったように、雷に打たれるようにして福音に目覚めて、改心し、信仰の道を歩むものもあるかもしれない。それは否定しませんが、しかし、私どもの基本形は、説得と言われる論理的に筋を通して論証していくという作業をするのです。なぜならば、神の御業は多岐にわたっている。そんなシンプルじゃないんです、神様なさることは。そして信仰の重要なポイントはいくつもあるわけです。数多くあります。そのように論証すべきことは、はっきりと論証した上で、あとは聖霊なる神様が聞く人の心を開かれていくのに委ねていく。聖霊なる神が働いて、初めて人は福音を自分のこととして聞くようにされる。 どんなに論理的に詳しく話を聞いていったとしても、それを第三者的に聞いていたのが、十字架を通して自分の誠の姿を知り、打ち砕かれて、涙せざるを得なくなるでありましょう。本当にこの聖霊によって心開かれて、福音がこうストーンと入っていくときにですね、私たちは何よりも自分自身を恥じ、砕かれて涙せざるを得なくなるのではないか。しかし、その涙は復活の主イエスこそがその涙を拭い取ってくださる。あの十字架の許しと、とこしえの命を持って。それを信ずるがゆえに、委ねながら懸命に説得するのです。私どもの伝道も同じであります。そうやって私どもも信仰に、救いに導かれてきたのではないだろうか。そこにある恵みも幸せも同じであります。説得というのは、今の私どもで言えば学びと言ってもよいのではないでしょうか。受洗準備会の時に、もうたくさん何度もやりましたでしょ。で、最初に聖書の歴史から始まって、いろんなことを山ほどお勉強しますよ。でも、お勉強したから信仰に入った。多分違いますね。どこかで勉強を重ねながら、あっと思ってこう心を開かれていく瞬間が与えられたんではないでしょうか。そこに聖霊が働くんです。働いている。勉強すれば信仰に入れる。そんなもんじゃない。しかし、勉強しないで入るというのはちょっと危ない。危ない。しっかり勉強して、しっかりある意味では説得を受けて、話を聞いて、筋を通して、その上で聖霊によって心の扉開かれた時に、初めてストーンと落ちていって、もうその時に、ハラハラハラと涙もこぼれ、その涙を自分でもう拭うどこじゃない、主イエスがこうやって拭ってくださる。大丈夫だ。あなたを許してる。そしてあなたを生かすんだ。それを本当に知っていくときの喜び、感謝。それがふつふつとこう腹の底から湧き出してくる。説教も、あるいは他の祈祷会や聖書研究会や一人で学ぶ聖書の学びも、知的な満足のためではなく、主イエス・キリストの生の呼びかけと対話として聞けるときに、言いようのない喜びが溢れてくると言えるでしょう。それが与えられている幸いに心から感謝し、勇気を持って新たな一巡りの歩みへと歩み出したいと願います。